こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は決断力がグラグラなあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、自分の感情や感覚っていうのは自分のものなのに、目の前に現れた出来事をどうしたらいいのか考えると、ちょっとこうどうも揺らいでしまいがちというようなことってないでしょうかね。はい、今日は自分で選んだり決めたりすることにためらいがちなあなたへのメッセージでもあります。今日お話しするのはですね、以前私のメルマガで発信した内容をちょっとこう元にしてお話をしていきたいと思うんですけれども、特にね、生きていると大切なことなんですよね。この自分で決めることとか自分で選ぶことですよね。これが自分でできずにいるとどんなことが起きるでしょうかということをちょっと思い描いてみてほしいんですけど、こういうことができないっていう方は結構ご相談者様にも多いんですが、こういう時ってね、どんなことに悩んでしまうんでしょうかということで、そういったことを今日はお話を、3つに分けてまたしていきたいと思います。1つ目が自分で選ぶことの感覚は、2つ目が人の言いなりのメリット、そして3つ目に選ぶ経験、間違う経験、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の自分で選ぶことの感覚はというところからお話し入っていきたいと思うんですけれども、何か自分で選んだり決めたりする時っていうのは、ある種ちょっとこう普段とは違った感覚を持ったりしませんか？これちょっとこう自分でじっくり感じてないとあっという間に通り過ぎちゃうかもしれないんですけど、例えば自分で選んだり決めたりする時っていうのは、ドキドキとかワクワクとかソワソワとかモヤモヤみたいな、そういったこう具体的に、単語で表せるというよりも、なんていうのかな、感覚的な、そういうものがね、湧き上がってくるんじゃないかなって思うんですけれど、時々ワクワクみたいなものっていうのは、なんとなくこれからいいことが起こりそうな予感があったりしますし、そわそわとかモヤモヤの場合は、なんとなくこれから良くないことが起こりそうな気がするなんてこともね、あるかもしれないですよね。そうなんですよ、ちょっとこう自分で選ぶとか自分で決めることっていうのは、ちょっと勇気がいるような感じがすることもあるんですよね。はい、なんでかっていうと、これって自分で選ぶとか自分で決めるっていうのは責任がね伴うからなんじゃないかなって思うんです。だから自分の責任っていうものをすごくこう重たく感じる人にとっては、なんとなく自分で選んだり決断することがものすごく大変なことのようにね感じてしまうのかもしれません。はい、とはいえですね、それでも人はいつもどんなことも自分で選択してます。生まれてからずっとこう選択の連続でね、ちっちゃなことから大きなことまで含めて、でそれは自分が死ぬまで続くと思います。例えばテレビ何を見ようかな、お昼は何食べようかな、次はどの本を読もうかな、今日はどっちの仕事から片付けようかな、今夜の夕飯は何しよう、明日何着ていこう、誘われた飲み会の出欠どうしようみたいな、いろいろあると思うんです。でこういう時にすんなりとこう、ね、パッと決めることができず、あれこれ悩んじゃう人っていうのは、自分がどう感じるかっていうことよりも、誰かがどう思うかっていうことに重きを置いているのかもしれません。そして自分で選ぶことや決めることに自信がないとおっしゃるご相談者様、私のところにいらっしゃるご相談者様のほとんどが、こういった状態だったりするわけなんですね。はい、で2つ目の人の言いなりのメリットというところについてさらにお話を進めていきたいと思うんですけど、自分で選ぶことや決めることに自信がないっていう人の心の中の声、どんなものでしょうかね。はい、いろんな声が聞こえてきますけれども、その中でも特に多いのがこの2つなんじゃないかなと思います。それは自分の感覚よりも人からどう思われるかっていうことで、もう一つが自分が選ぶとろくなことがないっていう思い込み、 はい、いかがでしょうか。この2つに振り回されている方たちがね、実はとっても多いんです。あなたはいかがでしょうか。はい、これ食べたいって自然に選べたり、これ着てこうってすんなり決められたり、ここに行きたいってワクワクしたり、あ、それ行かないって躊躇なく断れたり、はい、自分以外の誰かがどう思うかっていうよりも、自分自身がどう感じるかに正直になれるかどうか、ね、これ生きていく上でとっても大切なことだと私は思うんです。はい、でもこれをしないで人の言いなりになるっていう人にはね、あるメリットが存在しているんですね。それはもし仮に失敗しても自分のせいじゃないと、他人に責任か転嫁できるっていうことですね。はい、そして自分で考えなくて済むから楽ちんっていうことです。はい、ただこれをしていると人生において弊害っていうものがちょくちょく起こることがあります。これはまあ恋愛や結婚に限らずなんですけれど、自分で選ぶことが苦手だったり決めることが不安という人って共通していることがあるんですよ。はい、例えばこんなことです。決めることはできるんだけどなんとなく自信がない、選んだとしてもどうも不安がつきまとう、自分で選ぶとどこか自分を疑っている感じがする、はい、という人もね、これ似たようなもんなんですけれども、先に答えを言ってしまうと、こういう人たちはですね、ある経験や体験があまりないまま成長してきてしまったと、はい、そんな現実が過去にあるということですね。はい、で最後に3つ目として、選ぶ経験、間違う経験ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、このある経験や体験があまりないまま成長してきたことっていうのは、それはまさに自分で選ぶという経験や自分で決めるっていう体験そのものです。また自分で選んだり決めたりはしていたんだけれども、そういった思いがですね、許されなかったり、また制限されたりとか否定されたりしたことで、自分の中でその自分で選んだり決めたりっていうことそのものが苦い経験として残っているっていうようなこともあります。それがやがて大人になって、この恋愛や結婚に限らず人と関わることが多くなってくると、時々困ったことが起こってくるんですね。それは自分で選べない、決められないっていうことで、いつもどこか自分が置き去りになっているというような感覚ですね。で、それはどんな風に現れるかっていうと、例えばこういった感じです。パートナーの言いなりになる、友達の意見に流される、周りの考えが気になって自分の考えが言えない、はい、これらは自分の考えや意見や思いをね、自分の外に出すことなく自分の内側に封じ込めているということにもなりますね。で、これが慢性的に大切な自分の決定権を人に委ねてしまうっていうことになっているんです。ただちょっと深刻なのは、当人の意識はね、ちょっと違っていて、言いなりになっているっていう認識ではなかったりすることもあるんです。で、もしかすると彼の意見を尊重するとか、自分の意見は控えめにするみたいな奥ゆかしさと捉えているかもしれないです。恋愛や結婚で言えば、自分が好きになった人なのにどこか自分の感性を信じることができません。また第三者の意見を尊重して他人の判断で目の前の人と付き合うかどうかを決めたりします。はい、これは自分の感覚は信用できない、だから人の感覚に頼りたいということでもあるんです。この世のすべて、見ているものも感じているものも一つ残らず自分の感性で、唯一無二の感覚のはずですよね。で、その一番大切な部分を自分以外の他人に委ねてしまっているっていうことは、恋愛から結婚に進んでいく上でも、まあ、仕事においても、それからご自分のね、友達周りの人間関係においてもとても危うい思いです。で、こういった状況に陥ってしまうきっかけはいろいろあるんですけれど、ちっちゃい頃のことであることが多くて、親や兄弟姉妹のために、または家の状況から我慢することが当たり前に我慢させられていたり、で、こういうことが続くと慢性化していて、我慢させられたっていう意識すらもうなくなっちゃってるかもしれないんですよ。もう当たり前になっちゃって、当たり前になりすぎてしまってね、行きたい場所を我慢する、食べたいものを我慢する、遊びたい友達を我慢する、 時間のことを我慢する、欲しいものを我慢する、進みたい進路を我慢する、就きたい仕事を我慢する、好きな人を我慢する、はい、もう大人になってからも修行僧のように我慢だらけです。で、まあ、そんな生活が続けば外にその人にとってね、我慢することって当たり前になっていくし、選べないのも決められないのも不思議ではないと思うんです。いつも人のことを優先して自分のことは後回し、人にお願い事をするぐらいなら自分が背負っちゃった方がマシ、ね、自分で働いたお金は家族のものならためらいなく買えるのに、自分のためのものは買えなかったりね、自分が何かを求めることや欲しがることには罪悪感を持っているので、自分の欲求はいつも圧迫されて心の奥に押し込められているんです。で、その結果やりたいこともわからなくなって、いつもずっと心が満たされないんですね。で、これ私もそうだったんですけど、お姉ちゃんなんだからと我慢させられたりしたことはありませんか？はい、または我慢していると親が褒めてくれたりとか、我慢することは良いこととか、何でも欲しがることは良くないことなどね、言い聞かせるような、そんなしつけをされていたりしませんでしたか？で、そうすると欲しがる自分はいやらしいとか、欲しいものなんか言ってはいけないと、そんな風に思いながら、その反面何でも欲しい、いつも欲しいっていう欲求を持て余していたりします。で、こんな悩みはですね、大人になってからっていうより、まあ、やっぱりきっかけがあります。はい、で、やっぱりこれ解決していくためにはね、真実を知ること、体験することがちょっと大切になってきますね。で、その結果、自分は好きなものを選んでいい、自分で全部決めていい、素直に欲しいものは欲しくていい、自分の人生は自分で切り開いていっていいと、心の底から腑に落としていくことが大切です。頭の中でどんなにね、好きなものを自分で選んでもいいとか、欲しいものは欲しいと言ってもいい、全部自分が決めていいって唱えてみても怖くなったり、どうせできないやって虚しくなってしまうこと多いんですよね。行動しようとすると自動的にストッパーがかかってしまったりね、まあ、人目が気になって周りの動向がこう足かせになってしまって、変化が怖くて進めないなんてことが起こったりします。で、こういう状況がある人っていうのは、やっぱりその思い込みが生まれたきっかけっていうのは大人になってからのものではないということが多いんです。いつも欲しいものを欲しいって言えず、自分で選びたいのに選ぶことが怖くて選べなくてね、決めることもできずに怯えて立ち止まっている。こんな状況だと、やっぱりこれただ辛くて苦しいだけですよね。欲しいものを欲しいと言える、自分で選ぶ、自分で決めるっていう、まあ、そんな心の決心っていうのは、一度きりの人生を生きていく上で必要不可欠なことです。で、まあ、これを改善していくためには、そうなってしまったきっかけを知って、小さな子供の頃の、傷ついてしまった自分の心を癒すことです。一人ではこれ閉じてしまって、なかなか触れることのできない本音や本心がありますから、これは安心安全に包まれた時間の中でほぐしていくことで取り戻していくことができます。はい、今日は決断力がグラグラなあなたへというテーマでお話をしてきました。自分で選べない、決められないというあなたは、一度お話を聞かせくださいね。もしかすると心の中にもういらない、握りしめた思い込みが潜んでいるかもしれません。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。